はい、皆さんこんばんは。2019年4月17日の聖書学び会祈祷会の録音になります。リビングライフの4月号、4月12日の箇所ですね。今日2回目になりますが、ガラテヤ書、これでガラテヤ書終わりますので、2回しかありませんでしたが、ガラテヤ書の5章の13節から26節、お読みしたいと思いますが、その前に今日も質問が2つほどありますので、お読みしたいと思います。1、あなたの庭や畑であなたの手入れなしに育つものと、あなたなしには育たないものありますか、という質問ですね。2つ目、5章22節の御霊の実のうち、9つ挙げられていますが、それどれが今のあなたに実を実らせていますか、また芽を出していますか、という質問ですね。まさか枯れて落ちましたかっていう質問はちょっとできなかったですけどまだ全然咲いてないとか芽も出してないというのもあるかもしれませんけども、とりあえず質問としてみました。さあ、それでは、今日ガラテヤ書5章の13節から、4月の12日の箇所だと思いますが、いかがでしょうね。12日、合ってますかね。はい、新改訳聖書になりますが、奇数節を、司会者は私読みますので、偶数節皆さん、声を出して、音読していただければと思います。ガラテヤ5章13節、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使いなさい。14節、もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているならば、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。16、なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。18節、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職。20節、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。22、乳は自制です。このようなものを禁じる法律は、立法はありません。24、もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。最後26節、ご一緒に、はい、互いに挑み合ったりそねみ合ったりして、虚栄に走ることのないようにしましょう。アーメン。さあ、それでは2つの質問、どちらか1つ選んで、お答えいただければと思いますね。録音聞いてくださっている皆さんには今日の聖書箇所、そして質問をもう一度、お知らせしたいと思います。聖書箇所はガラテヤ書5章の13節から26節、5章の13節から26節までですね。クエスチョン1、あなたの庭や畑であなたの手入れなしに育つものと、あなたなしには育たないものがありますか、という。2つ目は、5章22節、先ほど読んだ箇所ですが、御霊の実のうち、どれが今のあなたに実を実らせていますか、また芽を出していますか、という、この2つの質問ですね。皆様少し、考えていただいて、学びに入られると、良いかなと思います。ディスカッションタイムの後、また解説の時に録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。 はい、いかがでしょうか。それでは今日の学び、ガラテヤ人への手紙ですね、2回目になりますが、13節から。今日もちょっとガラテヤ書は難しいなと思われる方あると思いますが、まずこの13節に自由というね、自由を与えられるって書いてあるんですよね。自由というのは、掴みに行くものではなくて与えられるものだって。なんかあれでしょ、自由のための戦いとか、なんか歴史を見てみると、人類のなんか自由を勝ち取るための戦争とかね。でもよく考えてみるとちょっとおかしいなと、思うもんですよね。自由というのは私たちは戦って奪い取る、得るものではなくて与えられるものなんだということからスタートでしょうかね。与えられるために、召されたのですと。神が、召してくださった、与えてくださるのは神ご自身であるということですよね。さあ、そしてですから私たちは今いろいろこうチョイスがありますよ。自由ですよね。それも神が与えてくださっているものだっていう意識を、考えを忘れちゃったらいけないんじゃないかなと思うんですね。これは当然のものだなんてね、クリスチャンとしてね、私は当然だなんて思うんではなくて、いや当然ではないんですよ実は。でも私たちは包みの奴隷だったところに、イエス・キリスト、神ご自身が代価を払って私たちを自由にしてくださったから、私たちは自由を得たんですよ。で、今持っているわけですよ。自由のうちに生かされている、生きているわけですよ。で、これも自由もギフトだっていうことですよね。神が与えてくださったものだっていうことを、忘れてはならないなと思うんですね。で、ここでね、愛を持って互いに使いなさいと、肉の働く機会としての、だから与えてくださったこの自由は、一つの意味では私たちクリスチャンも肉のためにも使えるっていうことなんですよ。ですよね。そうでなきゃこんなこと書かないですよ。肉の方、私の欲望、私の願い、私の希望、そのためにも使えちゃうってことなんですよ、この自由が。でも神様は私たちにチョイスを与えてくださって、与えられた自由を今度は私たちは神のために使おう。私もね、二十歳の時にイエス様を信じ、出会ってイエス様を信じたわけですよ。その時に、こんな私でも命を捨てるまで愛してくださるお方がいるってことを知ったからですよ。そしてこの愛と許しをいただいた時にね、今度は私はこのお方のために、今まで自分のために生きて、そしていろいろ悩んだり苦しんできて、もう壁にぶち当たって、もうどこも行くことがなくなって、そんな私さえも愛してくださり、そして目を留めてくださり、高価で尊いと思ってくださる方があって、言ってる、思っているだけではなくて、十字架でそのために私を戻すために命まで、ご自身の命まで捨ててくださった方が本当にあるとするならば、これはもう大変なことです。愛されたってことですよ。許されたものとして、自由を与えられたもの、命を与えられたものとして、新しい明日を与えられたものとして、私は今度はこのお方のために生きたいって思ったんですよ。それが純粋な思いです。受けたから返さなければいけないではなくて、今度はもう返したいっていう、そういう思いですよね。ですから、これは自由ですよね。で、よく考えてみると、愛っていうのは自由でなければおかしいと思いません？皆さん、強いられる愛なんて誠の愛ではありませんでしょ。強いられて愛する、愛された、愛しなければならない、それは愛とは言えないでありましょう。だから愛は自由なんですよ。ですから私たちはこの人生で、そういう意味では私たちの人生を選ぶことができるように神はしてくださった。でも神の願いは、私たちはそれを愛を持って、このこれだけ愛された、今度は神のために私も このお方を信じ、このお方を愛して生きたいという選択ですよね。チョイスですよね。自由ですよ、これは。選びですよね。自ら喜んで選ぶ。これを神は求めておられるだけではなくて、その生き方こそが人間にとって最も幸せな生き方だってことなんですね。自分のために生きようとしても、この与えられた自由や特権、クリスチャンとして皆さんいろんな特権がありますでしょ。それを悪のためにも肉のためにも用いることができるんですよ、私たちは。でもあえてそれを私たちはしないっていう選択ですよ。自由ですよ。これが素晴らしいと思うんですね。だからクリスチャンになって罪を犯せなくなるようになったわけではないんです。罪を犯して不信仰も犯す中で、それでも私たちは神を愛することを選び続けているわけですよ。与えられた自由を最後まで生かそうと、自分のためでは、肉のためではなく神のために生きたいって考えてみれてます。考えてみればね、皆さん、そのような願いや思いを与えてくださったのも神様なんです。もともと私のうちになかった、そう思いません？皆さん、クリスチャンになる前、この神のためにね、教会のために自分を犠牲にしていくようなんてなかなか思わなかったと思うんですよ。でも今はそう、少なくとできなかったとしても、そう思いたいって、生きたいって思う思いがあるのは事実でしょ、皆さん。これは私のうちになかったものなんですから、これも神が与えてくださったんです、ね。ですから私たちはこの受けた恵みを、自由を、肉のためではなく、ますますこのお方のために用いていこうではないかという、もう結論から言っちゃったみたいですけどね、いきなり ね。そしてこの14節になると、今度はね、こう律法について書いてですね、律法ね、知られるもんですよね、律法っていうのは。でもその律法全体は、あなたの隣はあなた自身の愛せよという一語を持って全うされるのです。私たちが神を愛するときに互いを愛するようになるってことですよ。これが自然の流れですよね。互いを愛することによって神を愛するようになるわけではないんですよ。互いを愛する、愛しなさいという、これを守ったら神の愛を受けるってではないんですよ。逆なんですよ。神を愛するときに私たちの人生が変わるってことですよ。私たちの思いが変わるってこと。私たちの願いが変わる。歩き方が、生き方が、生活が変わっていくっていうんですよ。ですからこのヨハネの15章でずっとメッセージしてるんですね。私につながっていなさい。この命令これだけですよ。他にあれしなさい、これしなさいではない。ということは、私につながっていなきゃ、すなわちイエス・キリストにつながっていなければ、決して私たちはこのような生き方ができないっていうことなんですよ。身を実らすことができないっていうことなんですよ。よく考えてみたら、この後やりますけども、22節23節で、9つの御霊の実って出てきますでしょ。後ほどやりますけど、これ全部イエス様のご人格なんですよ。実は私たちの人格じゃないですよ、正直言って。まあこれにね、得意ぐらいはあるかもしれないけど、これは得意不得意っていうのはあるかもしれないけど、こういうご人格を持っている方って一人しかいないんです。だからね、先ほどいいこと言ってください。御霊の実一つね、マルチバイタミンだよって。この日曜日だったかね、それね。ね、皆さん飲んでますでしょ、ビタミン剤ね。飲んでない？うん。DHC いいよ。余計やった。全然関係ない話言ってるけど。あれもうずっと飲んでるんですよ、私も。ね、調子いいですよ。余計な話をしましたが、そうなんですよ。これ全部持ち合わせてるのってイエス様しかいないんですよ、正直言って。だからその一つ目のマルチバイタミンって実はイエス様のことなんですよ。だからね、皆さん、ちょっと変な言い方だから誤解しないでほしいんですけど、朝ビタミンを飲むときにね、イエス様を飲む一つ、イエス様をね、マルチバイタミン全部入ってる、イエス様のうちには。イエス様をみたいな。でよく考えてみたら、生産式だってそういうことですよね。パンとブドウ。昔は日本ではね、クリスチャンっていうのは恐ろしい人種だって言われてたね。 血と肉を食うっていう人の、あれまあ誤解ですけど、これ水産式のことですよね。イエス・キリストの血と肉だって。だから昔はクリスチャンはですね、人食い人種みたいなことを言われた時代があるって。でも実はその通りですよ。イエス・キリストを食するですよ。イエス・キリスト、この御霊の御心の、ね、このお方を飲むっていうか預かるっていうか、それが私につながっていなさいって。ですからね、最も大切なここだと思うんですよ。ここを逃しちゃって、他いろいろこう学んだりとか祈ったりとか何かをして、こうなろうと思っても、それはちょっと履き違えてんじゃないかなって思うんですよね。毎日イエス様につながること、ここから始めるでしょうね。今日だって今日も飲みましたけど、ビタミン剤飲んで、今日飲んだから明日いらないって、そうじゃない。あれ飲み続けないと、あんまり効果がないって、なんか最近面白いコマーシャルあるのね。飲み続けなさいっていうコマーシャルあるんですけど、あれどこのコマーシャル、あれなんか有名な、今なんかサントリーかなんかかな、グルコサミンとかなんだかね。ね、で面白いなと思ったのは、やめたらね、元へ戻りましたって、聞いた皆さん、飲んでいてね元気になってますっていうコマーシャルいくらでもあったけど、でその武田かなどうかな、ちょっとサントリーか分かんないけど、やめたって、やめたらねまたなんか年を食ったとかね、疲れるんだとかね、だからやめられないんだっていうのは分かったって、そういう面白いコマーシャルはね、面白いなって初めて見たなと思ったんですが、そうなんですよ。私たちはビタミン剤と同じように、イエス様につながっていなさいって、このイエス様の一粒に預かるっていうのも、今日やったから、あるいはね1週間に1回でね、日曜日と、まあ今日皆さんすごいね、水曜日来てから週2回でもね、週2回ビタミン剤飲んでもね、あんまりね、まあ、お医者さんいるから突っ込まれるかもしれないですけどやっぱり、毎日一錠って書いてあったら毎日一錠飲むでね、御霊の実も実なんですから、そんなにすぐにはなんないですよ。桃栗3年かけ8年ね、でなんとかなんとか何年っつってね、ゆずかわいそうだなと思うんですけどね、いいじゃないのって、人それぞれあっていいんですよ、ゆずで、じっくり実らしたらいいんですよ、ね、簡単に実ったってね、スカスカじゃね、ね、しっかりとした実をそれぞれが実らしたりする。でもね、実らすのには時間がかかるってことですよ、ね、まあ、1年で実ればいいでしょうけど、何年もかかるっていうことで同じですよ、私たちもね。だからイエス様につながり続ける、イエス様を愛すること、イエス様のおそばにいること、これだけやってればいいんですよ皆さん。他何にもいらないんですよ。これだけやっていれば他何でも実ってきちゃうんです。ここにある9つの実っていうのは。でね、今日のメッセージはこのメッセージは聞いたことありますでしょ。こうイエス様をね、こういただいたらね、こういう実が実るんですよって。で実際そうなんです。でこのガラテヤ書が言ってるもう一つのすごいことは、このイエス様というビタミン剤を毎日一つも飲んでいると、イエス様につながっていると、ね、いろんな言い方をしていますよね。今日の箇所でもね、今日の箇所でもね、24節にキリストイエスにつくっていう表現があるじゃないですか。これ今25章、ヨハネの25章礼拝で学んでいる、私につながっていなさいっていうことですよね。私にとどまりなさいっていうことですよね。ブドウの枝は木から離れたら実を結ぶことはできないって。いや本当すごいですよね、ヨハネ15章読んでね、エイメさんは繰り返し繰り返し命じてるのはそれだけなんですから、それだけでいいっていうことなんですよ。でそれさえつながっていれば、ほっといてもこういう実は実るっていうこと。ほっといても私たちはイエス様のように変えられていくっていうことなんです。 そうですよ。御霊の働きは私たち日々ね、イエス様の形に変えられていくってことでしょ。でしかも日々だから、毎日毎日なんですよ。ですから1週間に1回じゃないですよ、ね。毎日毎日少しずつなんですけど、変えられていってるんです、私たちは。御霊様によって。私たちは急ぐかもしれないけど、神様は急がれない方だから、時間をかけてね、私たちを練り清めてくださるお方なんですよね。だから諦めないこと、やめないこと、ね、続けること、ね、これが大切。何を続けるって、イエス様につながり続けなさいっていうこと。ね、離れないで、離れたと思ったらまたすぐつながればいいんですよ。戻ってくればいいんです、すぐね。御霊の実を実らすっていうメッセージはあると思います。私、今回ね、ここでね、すごいなと思っているのは、何節ですかね。17節。17節見ますね。これ、すごいこと書いてありますね。なぜなら、肉の願うことは、肉ってしぶといでしょ、皆さん。私たちのうちにあってね。で、パウロ先生だって言ってるんですが、私はやりたくないことしちゃってるって。やりたいことができないって。ね、やりたくないことでもやりたいことがあ、やりたいことがあるって神に喜ばれることをしたいってその心、それが神が私たちのうちに置いてくださった御霊様の心ですよね、思いですよね。でも私たちのうちに肉の思いもあってね、自分自身の古い生き方、ね、それらのものがこうぶつかってるわけですよ。で、ここで17節でぶつかってることが書かれていますでしょ。御霊は、肉の願うことは、御霊に逆らい、御霊は肉に逆らう。ね、A と B、B と A、戦っているって。で、互いに反するんだってことが書いてあるんですよ。ですよね。ですから、どういうことかっていうと、私たちが、実は、この19節から21節にね、皆さんのアウトラインのところに15の肉の行いって書いてあるじゃないですか、ね、これはまあ、ついでながらいろんなちょっとニュアンスがあるので、訳によってね、これそれぞれの訳、例えば新改訳聖書、新共同訳、口語訳聖書、それらのものを、集めたものです。リビングバイブルも入ってますね、この中には。同じものは重ねて書いてないですよ。でもすごいですね。愛、喜びは、これは全部同じ。愛は愛、喜びは喜び。ね。ああ、それで、不信仰の方ね、15。御霊は9つなのに、肉の子ない15もあんのかって思いません？で、しかも、これ集めてみると圧倒的にこの15の肉の行いの方が詳しく書かれてあるの、こんなに。なんとなくわかるような気もしますけどね。これはもうちょっと時間がないから一つ一ついかないんですけど、一番最初に、肉の行いも御霊の実も一番最初に書かれているのが新改訳聖書です。で、他の口語訳とか新共同訳とかリビングライフで別の訳しているところに書いてあります。ですから、そして見ると、分かりやすいところもあるかなと、思いますね。公職は公職だけなのね。争いも争い、ぐずれ合いもぐずれ合い、だけでありますがね。で、皆さんここで気がついてほしいのは、肉の実って書いてないんですよ、ここ。あれは御霊の行いって書いてないんです。これ19節から21節は肉の行いで、英語で見ると分かるんですけど、そこ、次書いてあります。works って複数形になってるんですよ。いろんな働き。ね。で、この日曜日も確か話したと思うんですけど、この御霊の実って9つあるのに、単数形で書かれてますよっていう話を、ギリシャ語ですが、その単数形っていうのは、これ、フルーツで S ついてないんですよ、これ。The fruit of the spirit.ですから先ほどね、和田兄弟が、教えてくださったように、そうなんですよ、一つのマルチビタミンだよっていう、そういう話なんですよね。ね、ですから、 身というのは自然と実ってくるものですよね。枝が幹につながっているからできるものであって、でも肉の方は行いだから、私たちがいろいろな思いや考えや欲望やいろいろなものを通して実際に私たちが行っているものなんですよ、ね、だから往々にして私たちはね、これを行わないように何とかしようって思っている人が多いんです。この行いをね、私のクリスチャンのようにこの肉の行いを何とかしないようにしないように、これを否定しよう抑制しようって頑張って戦っている。でもね、これねおかしいですよ。っていうのは、戦いっていうのは、この肉の思いとクリスチャンになった私たちの戦いってことはどこにも出てこないんです、これ。御霊がこのような肉の行いに敵対してくれるんですよ。すなわち、このような肉の行いに私たちのうちにある、唯一勝つことのできるお方は御霊しかいないってことなんですよ。私たちの努力や、それは努力する必要はありませんよっていうことを話してるんじゃないですよ。ね。どうでもいいですよって話をしてるんではないんです。これは愛の自由ですから。ね。イエス様の喜ばれること、神の喜ばれることを私はしたいんだっていうその思い。それを選ぶっていうこと。それは私たちに強制されていることではないけど、神の愛を受けた私たちはそういう思いがあるわけですよ。でも実際にできないっていう現実があるわけでしょ。で、それはイエス様もよく分かっているわけですよ。分かっていて、神様は私たちはそれにクリスチャンになったんだからもう少し戦えよって言ってるわけじゃないんです。もう少し戦えよって言ってるのは律法なんですよ。でも律法は義や正しさを生み出すことはできるかもしれないけども、愛を生み出すことはできないんですよ。私たちはこの御霊、すなわちイエス・キリストの御霊ですよね。このお方につながっていなければ戦うこともできない、勝利することも解決することもできないんだってことなんです。だから今日のガラテヤ書で何がテーマになっているかっていうと、例えば16節、御霊によって歩みなさいって、自分の考え思いや力によって歩んではならないっていうことなんですよ。それでならないってね、皆さん歩けないからならないって言ってるんじゃないですよ。歩けちゃうんですよ。歩けるんですよ。クリスチャンでもそうやって歩いてる人たくさんいるわけですから。でもあえてそのような歩き方をしないようにってことなんですよ。私たちは御霊によって歩むことを選びなさいってことなんですよね。もうちょっとでね勝利できるんだろう、だから大丈夫ですって、そんなことないんですよ。大丈夫だと思っても次また必ずやられちゃうんです、ね、先ほどのお分かちじゃないけどね、ね、事故やって、あ、よかった、もう大丈夫と思ってもまたなんかあっちゃったって事故ね、
あ、はい、
でそういうね、だから、あ、ね、だからね、もっとしつこいんですよ。事故よりしつこいんですよ、これね、敵はね。ですから御霊、このお方以外に私のこの悪い性格にね、勝つことの解決することはこのお方以外にはいないんだっていうこと。だからね、あまり無駄な抵抗しない方がいいと思うんです。このようなね、肉の肉と戦って私がクリスチャンの力で、違う、神に明け渡しなさいってことなんですよ、ね、神に明け渡しなさい、つながっていなさいっていうことなんです。それでね、この御霊と戦う、あ、それで18節を見てみましょうか。御霊によって導かれるならって、御霊に導かれなさい、先ほどは御霊によって歩みなさいでしょ、ね、御霊によって導かれる、これ受け身のように見えますよね。でも受け身ですけど、御霊によって歩みなさいでしょ、自分の力ではなくて御霊によって導かれなさい。で25節を見てください。御霊によって生きなさいって、これ受け身のように思えますが、受け身であると同時に、 この、なんだろう、消極的か受動的と同時に積極的なんですよ。これ選択なんですよ、私たちの。この選択を私たちができるってことなんです。ですから、自分の力によって歩むんではなくて、私は御霊によって歩むことを選ぶってこと。それから18節は、私は誰かに導かれるんじゃない、自分の思いに導かれるんじゃない、自分の肉欲に導かれるのではない、御霊によって導かれることを私は選びますっていう、そういう私の積極的なチョイスでもあるんです。御霊によって生きるも同じでありますね。そこに御霊に導かれて進もうではありませんかって、これだってそうですよ。進むって、ね、私たちのこう能動的な行動ですよ、チョイスですよ。そのように生きなさいっていうこと。すなわち今日のこの学びではですね、皆さん、私たちはイエス・キリストにつながるときに御霊に導かれるということを毎日選ばないといけないですよ。毎日それを願わなければいけないでしょう。私はイエス様、今日も御霊に導かれて歩みます、生きます、そして導かれますと。これね、私たちの与えられた自由と愛の選択なんです。これなんです。ここに神の力が働くんですよ。ここにしか神の力が働いてこないわけですよ。すごいなと思うのは、御霊の実はイエス様につながっていると、この9つね、素晴らしいものがあるじゃないですか。これはイエス様の姿です。イエス様の姿が、それは一晩や二晩じゃイエス様の姿できないでしょう、私のうちに。そう思いません？ね、パリでね、ちょっとね、残念なことがあって、今日人形劇で佐々木さんともちょっと話してたんですけど、パリ行ったって残念だって。皆さん行かれた方も ある方あるかな、私はないんだけど、消失してしまってね、でも、まあ、マクロン大統領5年、まあでも専門家10年15年かかるって、10年15年かかるんだってね、修復するのにね。でもね、イエス様も大工さんで、だからといって諦めないですよ。皆さんがね、たとえねユズであったとしてもね、いや、ユズの価値ありますよ。1年で修復できる建物と15年かかって修復できる建物って、皆さんどちらの方が価値あると思います？でしょ？ですから時間かかっていいんです。私たちは一生かけて神が私たちを再建立て上げてくださっているんですよ。毎日少しずつかもしれないけど、少しずつでも前進しているんです。ですから私たちは感謝しましょう、ね、なかなか進まなくても、なかなか15年もかかるのって思ったとしても、でも間違いなく神が私の人生、私のうちの中にイエス・キリストという姿を、この御霊の実を作ってくださってるんですから。そしてもう一つすごいのは、イエス様がこのように私たちのうちにあってイエス・キリストの形作り出すと、この肉の働きは、このイエス・キリストの御霊の働きに、御霊の実に勝つことはできないってことなんですよ。この15個は私には勝ったかもしれないけど、イエス・キリストには勝てないんですよ。闇は光に打ち勝たなかったって言うんですけど、ね、光は闇の中に輝いてる。その光はもう唯一の光、イエス様の光なんですから。ですから私たちは漠然としてるからね、難しいですよ、イエス様につながっていなさいとか、ね、でも私たちは毎日ビタミン剤を飲むように、ね、毎日飲み続けるように。飲み続けても効果あるのかなって思いますよね、あれね。 でもね、このビタミン剤は、このイエス・キリストという、この御霊の見え、このお方を毎日一錠ずつ飲んでいったら、決して、決して無駄にはならない。必ずや、同じ実を実らすって。ですから、私たちの信仰は、このお方を信頼する信仰です。このお方が、私のうちに、イエス・キリストを形作ってくださる。そしてそれが形作られていくときに、この肉の行いは、この御霊には、御霊様には、勝つことができない。退いていくんだって。だから私たちが取り除けようとして頑張るんではないってことです。そのことをね、今晩皆様と、共に学び、御霊によって歩みなさい。御霊によって生きるのです。進むのです。導かれなさい。この聖霊様の言葉を忘れずにね、今日も明日も私たちは主の前に心を開いて参りたいと思います。アメン。愛する神様、これは私たちの姿ではなくて、私たちのこの15の肉の行いで満ちているこのような私のうちに、あの汚い貝羽桶に来られたイエス様のように、お生まれくださったイエス様に、この汚いこの世の中にも、罪だらけのこの世界にも、33年半もここに生きてくださったイエス様が、私たちのうちにも、こんな汚い私たちの心のうちにもお越しくださったこと、ここに福音が、ここに救いが、ここに光があります。神様、私たちにできることは、愛された者としてあなたを愛し続けること、感謝し続けること、そして弱い私たちですが、肉の力の強い私たちですが、あなたにつながって生きていく、これ以外に私たちの生きる道はありません。どうかイエス様、あのパリの大聖堂のように崩れ落ちた、そのような私たちを、今日も今も明日も、瓦礫を一つ拾い、神をもう一度立て直してくださるイエス様がここにあることを心から感謝します。天でいずれあなたの前にその立つその日まで、イエス様、どうぞ私の人生を、私の心をイエス様のように作り変え、聖霊様の御働きが私たちのうちに豊かに流れてまいりますように、感謝し、尊いイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。しばらく祈りの時を持とうではありませんか。鳥なしの祈りもありますから、しばらく主の前に頭を垂れ、また鳥なして祈る時を持とうではありませんか。